はい、それではマルコによる福音書をもう一度お開きください。今日からマルコの福音書から学んでいきたいと思います。マタイによる福音書は前に学んだことがありますので、またヨハネによる福音書、ルカによる福音書も学んだことがありますので、まだ私シリーズでお話したことがないこのマルコによる福音書からお話しすることにしました。まあ、マルコの福音書が好きだという方は大勢いらっしゃると思います。なぜなら16章で一番短い福音書、イエス様のご生涯を記録したこの新約聖書の部分を福音書と呼んでいますけれども、4つの福音書がありますが、その中でマタイの福音書は一番短いんです。なぜかというと、このマルコの福音書は異邦人向け、ユダヤ人以外の、つまり日本人や私たち、ユダヤの国のことをよく知らない、そういった習慣も知らない、聖書も知らない、そういった人たちのために書かれたのがこのマルコの福音書だからです。マタイの福音書というのがこの前にありますが、これはユダヤ人向けに書かれたものです。で、ユダヤ人向けにイエス様が誠のキリストである、救い主であるということを示すために大事なのが系図なんです。系図からイエス様こそが誠の救い主だということを証明してマタイは書いているわけなんです。ですからマタイによる福音書は、これはユダヤ人向け、マルコによる福音書は異邦人向けというふうに大きく分けることができます。で、このマルコの福音書のもう一つの特徴があります。マタイの福音書の特徴はイエス様が王であることを強く強調していますが、このマルコの福音書はイエス様がしもべであるということを強調して書いています。しもべとしてのイエス様の姿が強調されています。例えばマルコの10章45節に、人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。人の子、つまりイエス様が来られたのは使えるために来たのだと。謙遜をこの世に示し、神に仕えるだけでなく人々に仕えるために私はやってきたのだとイエス様は語っていらっしゃるわけです。ですからマルコによる福音書の第一の特徴は、しもべのイエス様の姿が描かれているということです。第二番目にマルコの福音書を読んでいかれると、いきなり奇跡とか癒しがたくさん出てきています。この一章からしてもうたくさんの癒しや奇跡の記事があります。なぜかというと、ユダヤ人でない異邦人のクリスチャンの異邦人のクリスチャンでない異邦人の人たちがですね、イエス様というお方に関心を持ち、イエス様というお方を知ろうとしていくときに、癒し奇跡というものが、この初代教会の使徒行伝の記事を見てもわかるんですが、大きなウエイトを占めていたということです。ですからマルコは、ユダヤ人以外の人たちがイエス様というお方の偉大な力、イエス様というお方がどういうお方であるか、福音の力というものがどういうものであるかを知ることができるように、次から次へと短くイエス様のなされた御業を記録していっているんです。これが第二番目の特徴になっています。第三番目の特徴は何かと言いますと、黙々と躍動的に働かれるイエス様の姿が描かれています。躍動的に、でこのマルコによる福音書の中で多用されている言葉があります。それはすぐにという言葉です。すぐに何々するとすぐに、このすぐにという言葉がマルコの福音書の特徴になっています。すぐに展開があるんです。次のことにどんどん躍動的に移っていっています。それはイエス様がしもべとして牛のごとくに躍動的にこの地上をしもべとして歩まれた姿を描いているからなんです。エゼキエルは幻の中でケルビムの姿を見させられました。ケルビムには4つの顔がありました。1つはライオン、獅子の顔、2番目がこの牛の顔、そして3つ目が人の顔、そして4つ目がワシの顔 でした。で、ライオンはマタイの福音書を象徴していると言われています。つまり王として来られたイエス様を象徴している福音書、それはライオンで象徴されている。そして牛という人に仕え、そして労働力として力を発揮する、その牛で象徴されているこのマルコによる福音書は、しもべとして来られたイエス様を象徴している。そしてルカによる福音書は、人の子として、人の子、ダビデの子、これが非常に強調されているのがルカによる福音書であります。つまり人の顔で象徴されているのがルカによる福音書です。そしてヨハネによる福音書には、これが一番福音書の中で最後に書かれたと言われているんですが、聖霊様のお働きが強調されています。聖霊のお働きというのは、まるでわしのように信じる者を引き上げる力があります。聖霊の力がわしの顔として、わしの姿として描かれているわけであります。さあ、今日のマルコの福音書の内容を見ていきたいと思いますが、このマルコの福音書が私たちに伝えているのは、福音というものの内容であります。これが四つ目の特徴と言ってもいいんですが、福音の内容を明示している。福音の内容というのは何かというと、イエス様ご自身が福音である。イエス様ご自身が良い知らせである。それがこのマルコの福音書の中で強調されています。特にイザヤ書の予言の引用が40章からこの2節3節で書かれていますが、イザヤ書53章においてイエス様が皆さん私の罪を背負って十字架で砕かれ、そして、死んでくださる、そのことが予言されていました。イエス様が苦難のしもべとして、受難のしもべとしてこの地上に来られることをイザヤは予言していたわけです。その本体としてイエス様が目に見える形で来てくださり、どのように地上を歩んでくださったかということをマルコは記録しているんです。前置きはその辺までにしまして、このマルコの福音書1章のところから見ていきたいと思います。1章1節、神の子イエス・キリストの福音の始め。2節3節を見ますと、イザヤ書40章から予言が引用されてこうあります。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。主の道を用意せよ。イエス・キリストの道を用意する者として来たのがバプテスマのヨハネでした。バプテスマのヨハネの福音の第一声が、マタイによる福音書はルカによる福音書に書かれています。悔い改めよ。天の御国が近づいたから。悔い改めなさい。神の国が近づいたから。これがバプテスマのヨハネの福音の第一声でありました。実はイエス様の福音の第一声も、福音書に記録されているのは、悔い改めなさい。天の御国が近づいたから。同じ言葉でありました。このバプテスマのヨハネについては、ルカによる福音書に少し詳しく書かれていますが、お父さんは祭司ザカリアでした。お母さんはアロン家の血筋にあたるエリサベツという人でした。なかなか子供ができなかったんですが、神様の恵みによってこのヨハネが身ごもったことが書かれています。ヨセフの奥さんになったマリア、このマリアとは親戚筋であったということが書かれています。ですからイエス様と互いに知り合って育ったのではないかと思われますが、この姿というのがすごいんです。6節、ヨハネはラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていたと。なんかすごいワイルドな野生的な人だったなと思うんですが、当時エッセネ派といって、本当に厳格に律法を守ろうとし、共同生活をしてた人たちに、こういった姿でですね、生活する人たちが大勢あったということが言われていますが、まあ、このバプテスマのヨハネがエッセネ派の人であったというふうに書いてる人もいますけれども、それについては定かではありません。ともかく、このバプテスマのヨハネは、マラキ以後、約400年経って現れた、本当に久しぶりに、 ユダヤの歴史の中に登場した預言者でありました。マラキー語預言者があのユダヤの国に現れることはなかったんですが、久々に現れたのがこのバプテスマのヨハネでした。実はこのマタイ、マルコの福音書の前にマタイがありますけど、その前にマラキというのがあります。ちょっと開いてください。マラキ書の4章の5節6節です。マラキ4章5節6節、イスラエルの歴史の中で一番最後の預言者でありました。このマラキが預言した言葉です。4章5節6節、一緒に読みましょう。3、はい。見よ、私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を聖絶のものとして打ち滅ぼすことのないようにするためである。アーメン。エリアがあの紀元前800年頃に活躍したエリア、このマラキが予言する400年前に活躍したエリアがもう一度来るということをマラキは予言していたんです。そしてこのこのエリアの霊をもってやってくる預言者は、神様がこの地を滅ぼす前に、未曾有の大患難がもたらされる前に、人々の心が冷えて、父と子、世代の断絶が起こり、家族の崩壊が起こり、そして人々が本当にこう愛の冷えた生活の中に陥っているときに、その心を、父の心を子に向けさせ、子の心を父に向けさせ、そして神様へと立ち返らせていく、そのようなエリアの霊を持った預言者が現れることが予言されていました。福音書の中でイエス様は、このマラキが予言していた預言のエリアというのはバプテスマのヨハネであったということを自ら証言しておられます。このバプテスマのヨハネについて4節を見ますと、バプテスマのヨハネが荒野に現れ、ごめんなさい、マルコの1章4節です。バプテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。アーメン。彼の使命は、3節にありますように、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。これがバプテスマのヨハネの使命でした。高い山は低くなり平地となり、低い谷はまた盛り上がって平地となるように、これがバプテスマのヨハネが持っていた使命でした。イエス様が人々の心に受け入れられるように、高ぶっているものは減り下り、貧しさと苦しみの中にあるものは引き上げられ、その心がイエス様に向かうように、バプテスマのヨハネは道備えをするものとして来ることになっていたんです。悔い改めということを通して、私たちの心に癒しと回復が起こってきます。悔い改めることによって神様を真実に求める心がやってきます。その悔い改めを解くことがこのバプテスマのヨハネの使命でした。人々の心が神様に向けられるように、神様に飢え渇き、神様を求めるように、これがバプテスマのヨハネの使命でした。実はこのバプテスマのヨハネは、今の終わりの時代に立っている、21世紀に立っているイエス・キリストの教会の雛形でもあるんです。イエス様の再臨が近づいています。その前にイエス・キリストの教会は、人々の心が神様に向けられるように、悔い改めて福音を信じましょう、そのように伝えていく使命が今のこの時代に私たちに与えられているんです。今のこの時代のバプテスマのヨハネはイエス・キリストの教会なんです。もう一度この時代に戻っていきたいと思いますが、このバプテスマのヨハネが説いた中心的なメッセージは、悔い改めよということでありました。もし悔い改めるならば、神様が許してくださる、これがヨハネのメッセージでありました。ところが悔い改めるということは、人間にとって大変難しいことであります。 悔い改めるという言葉について調べますと、ギリシャ語ではメタノイアという言葉が使われています。これは英語の言葉で Change your mind ですね。あなたの思いを変えなさい、あなたの思いを切り替えなさいという意味があります。ですから日本語に訳すときに回る心って書いて改心するとか、改める心って書いて改心するとか、そのように、悔い改めということが表現されていきますけれども、私たちが悔い改めるということは単に後悔することではなくて、私たちの思い価値観を切り替えていくことなんです。今までは自分の利益、自分を中心、自分が一番で生きてきたけれども、これからはイエス・キリストを第一として、神の国とその義とをまず第一にして生きます。その切り替えが本当の悔い改めなんです。ただ単に後悔することではなくて、イエス・キリストを第一にして生きていきます、自分は捨てます、自分はその次です、イエス様が第一です、これが悔い改めた者の生き方であるということです。これが本当の改心という意味なんです。ただこれは難しいことではあります。伝道者のグレグ・ローリーという人は悔い改めについてこう言いました。自ら進んで人生の中に変化が起こることを受け入れ、神を悲しませるようなものから離れることです。そういったふうに彼は定義しています。イエス様というお方は教えと実行が伴っていました。教えだけ立派で行動は伴っていないというお方ではなかったんです。イエス様は教え行われた方として使徒行伝の一章でルカが書いています。教えられたことを実行した方です。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛はありませんと教えられたイエス様は、本当に命を私たちのために捨ててくださった方です。本物のお方として歩んでくださったお方であります。でも私たちは悔い改めるということが難しいところがあります。もう3歳4歳にしてそれは現れてきます。3歳4歳の第一反抗期がになりますと、小さい子供でもごめんなさいと言いなさいと言ったら、つってね、もう絶対に言わないっていう顔して頑張る幼子がたくさん出てきます。ちっちゃくてもなかなか悔い改めることはできない、ちっちゃくても嘘をついたりごまかしたりするということが起こってきます。なぜ悔い改めるということが難しいんでしょうか。人は、一つは特に大人について言えることですが、自分の姿が見えないということがあります。自分の姿が見えていない、私たちは自分が正しいと思うんです。そして自分を見るときと人を見るときと物差しが違うんです。人を見るときは厳しい物差しで見て、自分を見るときは甘い物差しで見るんです。でそこに私たちが本当に悔い改めることはできないということが起こってきます。頭の体操というのが、私がまだ学生時代に流行ったことがあります。その中にまだ SL が走ってた時の時代です。私がまだ高校生の頃流行ったでしょうか、あの本が。で私の田舎では高校1年生まで SL が走ってましたから、高校通学の時はもう本当に石炭で走る機関車で引っ張られる列車に乗ってたんですが、トンネルに入るたびに入る前に窓をパッとみんな閉めるわけです。トンネルから出ると一斉に開けるわけです、まあ、それを繰り返してたんですが、ある時そのパッと閉めるのをしなかった乗客2人がいました、ね、トンネルを抜けた後お互いに友達同士お互いの顔を見て笑い始めました。なぜでしょうかって頭の体操に書いてありましたけど、まあ、あの時代の私たちだったらピンとくるわけですよね。閉めるの忘れたらすすが入ってきてですね、顔が汚れるんです。でも自分の顔は見えないから、友達の顔を見てあははって笑うわけですけど、まあ、お互いに笑い合うことになるわけです。で自分の顔は見えない、自分の姿は見えないということをそのクイズは表していたわけです。で だいぶ昔に聞いた落語だと思いますが、隣の家の障子が破れてるって言ってですね、笑ってる人がいました。でも自分の家の破れた障子の穴からですね、隣の家の障子を見て破れてるって言って笑った、まあ、落語の話ですけども、まあ、そういったことが私たちの人生に多々ありうるということであります。悔い改めの祝福について短くお話したいと思います。悔い改めはまず神様との回復を与えます。使徒行伝3章19節20節ですから、悔い改めて神に立ち返りなさい。そうすればあなた方の罪は拭い去られます。そうして主も御前から回復の時が来て、あなた方のためにあらかじめキリストとして定められていたイエスを主は使わしてくださいます。悔い改める者のところにイエス様は親しく来てくださるんです。そして語ってくださり、励まし、引き上げてくださるお方であります。法と息子のあのルカの15章で描かれているお父さんの姿こそ、許しに富んだ神様の姿であります。あのザーカイのところに来てくださったイエス様の姿こそが、今の時代も歩んでくださっているイエス様の姿であります。第2番目に、悔い改めの祝福は罪に打ち勝つ力を与えるということです。預言者サムエルの時代にペリシテがイスラエルの国をいつも攻めてきて、イスラエルは弱い状態にありました。しかしサムエルが神様からの預言を受けて、イスラエルの民が異教の神々を取り除くように、バールやアシュタロテといったユダヤ人の中に、イスラエルの人たちの中に入り込んでいるその神々を全部除くように言って、そのように国民がしたときに、神様の御手がイスラエルの国に置かれて、そしてペリシテの国に神様が御手を置いて、ペリシテがイスラエルに攻めてくることがないように、攻めてきはしたけれどもイスラエルが大勝利を得て、そしてそれから以後ペリシテが攻めてくることがないように神様の御手が置かれていたことが、第一サムエル記の7章に書かれています。私たちが悔い改めるときに、神様ご自身が敵に打ち勝つ力を与え、守りを与えてくださるんです。私たちは自分の内側に神に喜ばれない偶像が入ってきていないかどうか、それは宗教的な偶像だけでなく、イエス様よりももっと大事にしているいろんなものが、趣味であったり、お金であったり、仕事であったり、教育であったり、私たちが良い大事なものとしているかもしれないけれども、神様以上にしているものがないかどうか、私たちは心探られる必要があると思います。そしてもう一つ、私たちはその偶像だけでなく自分の心に気をつける必要があります。思考という名の戦場という本を今水曜日に学んでいますが、その中で口の言葉の大切さについて、態度についての大切さが教えられていますが、特に口の言葉、私たちは気をつけなきゃなりません。ある人が調べたら、平均的に人は 80%、 約 80% の言葉が否定的、消極的な言葉です。ですから子供に対して、あんたダメねって、どうしてできないのバカだねとか言って数えると 80% の言葉が否定的な言葉、ちょっと褒めるのは 20% ぐらい、ちょっと足りない、それが平均的な状況だそうであります。ゴルフの帝王と言われたジャック・ニクラウスの奥さんがあのゴルフの帝王を作ったと言われています。とにかくご主人を褒めることが上手だ、とにかくご主人ががっかりしないようにすることが上手だ、ちょっと左の肩が落ちててスランプだったら、あなた左の肩が落ちててダメねと、そんな言い方はしなかった、あなた左の肩もうちょっと上げるともっと素敵に見えるわよとか言ってね、話し方が違ってたというんですね。その奥さんがあのゴルフの帝王を作ったというふうに言われています。ある時牧師のところに、うちの教会の話じゃないですか、安心してください。ある時牧師のところに70歳ぐらいの男性がやってきて言いました。うちの息子がもう仕事しようとしない、せっかく東京から呼び返して家の仕事手伝ってもらおうと思ったけども、あと継がせようと思って来たけども全然仕事をしない、 でも奥さんに後で聞いてみると、このご主人、息子さん呼び戻したけれども、大事な仕事は全部自分がやって、そしてどうでもいいような仕事だけ息子さんに与えてたので、息子さんがやる気をなくしてですね、夜と昼の生活が逆転して、まあ、よくもう叫びたりになってしまったというんです。うちの息子を変えるには先生どうしたらいいですか、何かいい方法ないですか、とか聖書に何か書いてありますか、とか言ってやってきたんです。この人が、そうですね、あなたがまず第一に教会に来てくださいって、うちの息子の話ですよ、いやお父さん、あなたがまず教会に来てくださいって、そうですかって、お父さん来始めたら、しばらくして息子さんも教会に来るようになって、このお父さんと息子さんがどんどん変えられていったんですよ。そしたらこのお父さんの関心が今度は奥さんの方になった。先生、聖書は素晴らしいことが書いてある素晴らしい本ですねって、でもうちの家内はもうどうしようもない家内なんですよ、家内に何か聞くような薬になるような聖書の言葉がありますでしょうかって、そう言ってこの人が言うもんだから、この牧師がですね、もう考えて、そうですね、聖書は大切です、でも帰って行って聖書じゃなくてまず奥さんに前向きで積極的な褒めるようなことを言ってあげてください、そういった途端にこの人の顔がぐっと変わって、何そんなこと口が裂けても言えません、あんなことはかなり言えるわけがないでしょうって、いやでもこれが唯一の方法ですよって、これ以外あなたの奥さんが変わる方法はありませんって、そう言われて帰っていって、まあ牧師からですね、俺がここまで来れたのはお前のおかげだよって、ありがとうねって言いなさいって言われてですね、わかりましたって言って、今日いようか明日いようか夜いようかお風呂から上がっていようかずっと迷って3ヶ月が過ぎて、そして夜お茶を飲みながら奥さんとゆっくりした時に、今こそいようと思って、これまでありがとうな、ここまで来れたのはお前のおかげだよって言ったら、そうよその通りよあなたって言われてですね、カーッと来てね、なんでお前はって言って自転車に乗ってまた教会にそのまま夜行ってですね、先生あの家内はどうしようもありませんって、褒めたら図に乗り上がってって言ってですね、もう大文句を言ったそうであります。それでこの牧師がこう言った、いやあなたの心にはね、あなたの優しい言葉しか満たすことができない部屋があるんですよ、そこにが今まで空っぽでたまたま優しい言葉が一つ入ってきたから、カランコロンカランコロンと音がしてるんですよ、だからずっと続けて奥さんに感謝して優しくいい言葉を言ってあげなさいって言って、そうですかって、わかりましたって言って家に帰っていったそうですけれども、まあ、それからも教会に続いてこの方は来るようになられまして、それから1ヶ月か2ヶ月経った時にこの牧師が奥さんとたまたま道で会って、あ、お元気ですか、いかがですかって、あ、先生最近ねルンルンなんですよ、なんかハネムーンのような気分ですって答えられたそうであります。お祈りしましょう。